IT Media and At Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から人気があった記事、注目される記事を4本ご紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ところでゴールデンウィークだったので先週ちょっと洋服を見に行ったんですけれども、はい、クールビズが流行っているせいかですね、ボタンダウンのシャツ今年すごくたくさん出てたんですよ。
あ、そうなんですか。
ボタンダウンというとですね、シリコンバレーといった西海岸だとビジネスカジュアルでだいたいボタンダウンのシャツ着てくる人がたくさんいるんですよね。なので日本でもボタンダウンが流行るとですね、ちょっとオフィスがシリコンバレーっぽくなって、クリエイティブな雰囲気が増えるんじゃないかなというふうにちょっと期待しています。はい、じゃあ今日も記事を4本紹介していきたいと思います。1本目よろしくお願いします。
はい。マイクロソフトの次世代ブラウザ IE7 はこうなる。
はい。この記事はマイクロソフトが最近公開したインターネットエクスプローラー7のベータ版を実際に試して書いた記事です。インターネットエクスプローラー7の最大の特徴はユーザーインターフェースにタブが導入されたこと。一つのブラウザウィンドウの中でタブで複数画面を切り替えて使うことができるんですね。タブの機能は Firefox や Opera といった競合のブラウザーではすでに導入されていますので、インターネットエクスプローラーは後追いの形になるんですが、例えば開いているウェブページをサムネイル化して表示するといった機能など後発ならではの工夫も多少されています。まあ、その他 RSS 機能が内蔵されたり検索バーが標準機能になったりといったところですが、まあ、いずれもこれらの機能は競合の他のブラウザーでは導入されている機能ですので、まあインターネットエクスプローラー7はライバルに追いつきこそすれ、まだ追い越すところまでは行ってないなという、そんな印象があります。では2本目お願いします。
はい。新人エンジニアに送るプロとしての心構え。
はい。5月になりましたので、そろそろ今年の新人も配属される頃なんですね。自分戦略研究所によるその新人のための記事です。この記事で筆者は、文系出身者と理系出身者に分けてそれぞれにメッセージを送っています。文系出身者にはプログラミングは英語より簡単だから恐るるに足らずと励ます一方で、理系出身者には独りよがりなプログラミングはダメだと戒めます。良いプログラミングというのはみんなが分かりやすいプログラムだというわけですね。プログラム以外で心がけておくべき事項として、ドキュメントの作成、それからコミュニケーション能力ということを筆者は挙げています。ドキュメントを軽視しないこと、それから報告、連絡、相談を、意識すること、この2つなんですね。もちろんこれらがすぐに新人で、できなくても、きちんとすることはなかなか社会人になっても難しいものです。いきなりできなくても心配はないというふうに僕からも、言っておきたいと思います。さて、3本目の記事に入る前に、岡本さん、スパムメールとかって普段受け取ったりします？
フリーメールの方ではたまに来ますね。
やっぱり来ますよね。
はい。
なんか対策とかしてます？
迷惑メールとして報告したり、ドメインの拒否ぐらいですね。
はい、でもやっぱりしてるんですよね。はい。やっぱり個人でもそうですし、会社でもスパムメールというのはなかなか仕事の妨害になるというか、余計な手間がかかってしまって能率が落ちてしまうんですね。次の記事はそういうスパム対策の記事として人気があった記事です。
はい。ポップファイルでスパムと無駄な時間は除去。
はい。ポップファイルというのはフリーのスパムフィルターなんですね。これを社内に導入してスパムメールをフィルタリングする方法をこの記事では解説しています。しかもポップファイルは自分だけのためでなく他の人のためのフィルタリング機能もありますので、複数人のスパムメールをまとめて管理できる機能があります。ただし設定が多少ややこしいところがありますので、その設定はこの記事の次の回に細かく説明する予定ですので、この記事を読んだ後次の記事もぜひ楽しみにしてほしいところです。では次お願いします。
はい。偽装メールを見破れ後編。
はい。約1ヶ月前に国会を混乱に陥れた偽装メール、見破るために基本はメールのレシーブヘッダーを正しく読むことだというふうにこの、記事では筆者が解説しています。レシーブヘッダーというのは配送経路であるメールサーバーを一つ通過するたびに情報が追加されていくヘッダーなんですね。ですから下にあるものほど送信元に近い情報になります。こうした情報を読み取れば偽装メールをある程度は見破ることができるんですが、ただしやはり厳密にメールの差出人を確認するには、こういったヘッダーだけではなくて電子署名といった特別な仕組みが必要になります。 さて、以上で今日も記事を4本紹介してきました。それぞれの記事の URL はこのポッドキャストの RSS に書いてあります。RSS を RSS リーダーに登録するとクリックするだけで記事を読みに行くことができますので、ぜひこの記事を RSS リーダーに登録してみてください。
はい。さて今日はスパムメールの話題が出ましたが、はい、アットマーク IT 編集部にもスパムメールは来るものですか？
いっぱい来てます。僕も朝会社に行くとですね、まずスパムメール消すところから仕事が始まると、
初めから、そこから、
結構大変なんですよ。編集部だとどうしても読者の問い合わせ先を公開していますので、そこに読者以外からのいろんなこうエロいメールがいっぱい来ちゃうんですね。
そうなんですか。スパムメール対策ソフトというのがあるのは知らなかったんですけれども、編集部ではそういったソフトは入れてはいないですか？
記事で今回みたいに紹介はしているんですけれども、実際にはまだ入れてないんですね。やっぱり入れる手間とか、それからやっぱりちゃんとした商品を会社で買おうとすると、なかなかコストが高いので、なかなかまだ入ってないと。ですので私は個人的に今日紹介したポップファイルを自分のマシンに入れて、ある程度自動的に処理をしているという感じですね。
はい。IT に強いアットマーク IT の編集部で、万全の体制を整えていると思っていたんですが、全てこう解決というわけにはいかないところもあるんですね。
はい。
ありがとうございました。では来週もよろしくお願いいたします。はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリー。次の更新は5月16日の予定です。新野さんありがとうございました。
はい、また来週聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。